書と福音の時間です。日本の国旗はシンプルで良いデザインだと思います。真偽のほどは不明ですが、フランスが明治政府から日の丸を買おうとしたという話もあるそうです。アメリカの星条旗は州と同じ数の星が現在50個です。イスラエル国旗は旧約聖書の偉大な王ダビデの星です。そして聖書には神が人間の上に翻らせてくださる旗印は愛とあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。私は先日、父親探しをする子供たちのドキュメンタリー番組を見ました。アメリカの番組です。この人たちは様々な理由で母親が匿名の男性から精子提供を受けて生まれた子供たちです。今までなら探しようがなかったんですが、遺伝子検査の普及やインターネットがこの人たちのルーツ探しを劇的に変えているというのです。一体どのようにするのでしょう？精子バンクには匿名のドナーでも番号は開示されているのです。このバンクの精子で生まれた子供たちがドナー番号を使ってつながり始めたのです。このサイトをドナー兄弟登録と言います。親や本人がドナー番号を登録すれば同じドナーから生まれた人がわかるんですね。このサイトを作った女性はご本人も精子バンクから精子を買って長男を産みました。どうしてこのようなサイトを作ったんでしょう？息子が成長するにつれて遺伝上の父への関心が湧き上がって、どうにも抑えきれなくなったというのです。息子の誕生日の願い事はいつも同じでした。父さんに会いたい。息子は10歳になった時、母親に提案します。ネットの掲示板で兄弟を募りたい。なんとこの掲示板を通じて3人の妹たちを見つけるのです。公園で待ち合わせをすると一目で妹だと分かったと言います。そっくりだったからです。こうなると兄弟だけでは我慢できません。八方手を尽くし、彼はとうとう父親を特定するのです。父に会いに行くと理知的な語り口のエンジニアでした。実は息子も数学が得意で、なんと14歳で大学に入り航空宇宙工学を学んでいました。本人曰くユーモアのセンスまで似ていたというのです。帰りの飛行機の中で息子は母親に言ったその一言は、もし二度と父と会わなくても僕は大丈夫、自分の半分がどこから来たかもう分かったから。結局息子が求めてやまなかったのは自分の存在のルーツを確認するということであったのです。自分は得体の知れないところからやってきた存在なのではなく、実在する一人の男性の子なのだと分かることが自分のアイデンティティを安定させるために必要なことだったのです。ところで人類はずっと遡ると最初の男と最初の女にまで行き着きます。ではこの最初の男アダムと最初の女エバはどこから来たのでしょう？彼らの親はいなかったのでしょうか？いや、そもそもこの世界はなぜ存在しているのでしょう？この世界のルーツは何なのでしょう？聖書はズバリその答えを語るのです。創造主なる神が宇宙を作り、地球を作り、そして初めの人間をお作りになったのだと語るのです。聖書の呼ぶ記に次のように書いてあります。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、わかっているなら告げてみよう。ここで神は二つの質問をしています。一つは、この地球はある特定のサイズに定めて作られたのだということです。いや、地球に限りません。この全宇宙にあるすべてのものは神の手によってぴったりサイズに設計されたものだというのです。 ところでこの自然界に存在しているものは、何か原因があって存在しています。すべての現象には原因があります。火山が爆発するのも、台風が発生するのも、潮に満ち引きがあるのも、すべて原因があって起こる結果です。ということは、この宇宙の存在にも何か原因がなければなりません。ところが、宇宙だけは原因なしに起こったビッグバンで生まれたのだという主張が未だに言われているのです。原因のない結果はこの全宇宙の中で一度も観察されたことはありません。しかし宇宙は原因なしにできたというのです。つまり、それを信じるのは未だかつて一度も起こったことがないことを信じるということなのです。しかし聖書はこの宇宙の成り立ちについてはっきりと原因を語っているのです。神がお作りになったのだと語るのです。この世界とその中にあるすべてのものは神が細部にわたって創造された作品なのです。ところで梅雨時期になるとアジサイの葉っぱの上にカタツムリを見出すことがありますね。あのカタツムリの殻はいつもツヤツヤしてるということをご存知ですか？雨が降ろうが降る前が、いつも殻が水分で潤っているのです。実はカタツムリの殻の表面は数百ナノメートルの溝が刻まれているのです。ナノというのは10億分の1という意味です。1ナノメートルというのは1ミリの100万分の1です。このナノ単位の溝には、空気中の水分子を集めるという作用があるのです。これを専門用語でナノ浸水と言います。カタツムリは殻と汚れの間にいつも適度の水分を集めることによって汚れを洗い流しているのです。さて、そこに注目したのが建材メーカーのリクシルという会社です。この会社の研究員は特殊シリカ剤を膜に吹き付けることでカタツムリの殻と同じ表面を工業的に作ることに成功したのです。この膜を家の外壁に貼ると、ナノ浸水作用で程よい水分子を集めることができるため、家が自分で自分を洗濯するということになるのです。これは究極のエコ技術と言われています。洗剤がいらず、大量の水も使わず、コストカットできます。さて、ハイテク建材メーカーが真似をしたくなるような素材をカタツムリはどうやって手に入れたのでしょう。どうしてこんなに見事なデザイン設計の殻をカタツムリが持っているのでしょう。見事すぎる結果には見事すぎる原因が当然あるのです。この自然界という見事すぎる現象は見事すぎる知的設計者である神がお与えになったものだと考えるのが一番合理的ではないでしょうか。神は誠におられるのです。さて、二つ目の質問は、この地球ができた時、呼ぶよ、あなたはどこにいたのか悟ることができるかという問いです。この問いは、どこにいたのかであれば、どこにもいなかったということで、それが反語になるでしょう。しかし、どこにいたのか分かっているなら告げてみようと神は聞いているのです。実にこの宇宙が存在する前、人間は物理的にはどこにも存在していません。しかし、一人一人の人間の存在は神の心の中にイメージとしてすでに存在していたのです。あなたが実在する遥か前にあなたのことをイメージし、心に覚え、あなたが生まれてきたらどんなに良いだろうかとワクワクしながらあなたのことを思っていた創造主がおられるのです。そのお方こそはあなたの作り主です。あなたの存在の原因であり、目的であり、ルーツであり、応援団長であり、何よりもあなたの心を完全に満たすことがおできになる方、それが聖書の神、あなたの作り主なのです。どうぞこの創造主のもとに、イエス・キリストによって立ち返ってください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。 皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。